モデル事業福祉相談交流テラスについて、箕面聖友会川上和子。問い、市内4校区、中、北、茅野北、豊川南小に福祉相談交流テラスが設置される予定だが、地域のすべての市民を対象に、身近で顔の見える福祉相談支援モデル事業として実施する目的と、その役割について問う。他に、自治会活動について。答え、住み慣れた地域で住民同士が支え合い、様々な生活課題の解決に取り組む地域づくりを目的とし、生活課題のある方の相談支援、地域での見守り支え合い活動の仕組みづくり、新たな地域福祉の担い手の創出支援、地域情報の集積発信の4つが大きな役割。避難所のプロパンガス設備の活用について、自民党市民クラブ中井博之。問い1、プロパンガスで空調設備を稼働させるときに、併設したファンを回すために発電機も同時に稼働するが、発電機で発電した電気に余裕はないのか。2、ライフラインが途絶えたときの炊き出しの熱源として、学校に備蓄しているプロパンガスを利用する計画はないのか。答え、1、空調設備を稼働しても、小学校で約 7kWh、中学校で約 4kWh の余剰がある。2、プロパンガスの備蓄は空調分のみで、炊き出し用の想定はしていないが、箕面省に寄贈されたプロパンガス用の炊き出しセットで効果を検証するとともに、先進地の取り組みも研究する。栄養成分表示の推進と、陶器の教室の温度設定。大阪維新の会箕面、尾崎夏樹。問い、市内の学校で陶器の教室内が寒く、生徒たちが困っている状況がある。外気温に応じた柔軟な室温設定が必要と考えるが、市の見解は。答え、陶器の空調設定温度は19度を基本としている。今後、教室の状況に応じ、温度調整できる範囲を検討し、学校に周知する。問い、市内の飲食店における栄養成分表示の推進について、大阪ヘルシー外食推進協議会とともに、市としても取り組むことはできないか。答え、当協議会には、市内の168店舗が登録している。市としても協議会の取り組みを市のホームページなどで紹介し、情報発信に努める。食品ロスの問題について、公明党田中真由美。問い、1、家庭からの食品ロスを削減するため、周知啓発が必要だが、見解は。2、本市も目標を決め、食品ロスの削減を進めるべきと考えるが、見解は。他に、事業系ゴミの食品ロスについて、フードドライブについて。フードドライブとは、賞味期限が1ヶ月以上残っている未開封の加工食品など、家庭で余っている食品を集めて必要な人に届ける活動のこと。答え、1、今後、ゴミ関係アプリなどに加え、広報媒体やポスターを活用し、周知啓発に努める。2、食品ロスの削減は、ゴミ減量に大変効果的であるため、先進事例に学びつつ、まずは積極的に啓発し、効果を出したい。四温寺山、如意谷、中世、石囲以降について、無所属、増田京子。問い、1、石囲以降は、現在、半壊状態であり、保存が必要だが、今後の方策は。2、市の文化財である個人所有の11面観音像が京都国立博物館に寄贈されていたが、市からの流出である。石囲以降や硫黄岩、大宇治などの歴史を知る手立てとなる仏像だったが、今後調査などは行えるのか。答え、1、立ち入り防止柵が壊されたため、木製から鉄製柵に改修し、説明看板も設置した。今後、定期的な見回りと保存方法を検討していく。2、所有者から寄贈されており、本市の文化財から外さざるを得ないが、 博物館と連絡を取りながら、シオン寺の存在などの情報収集をしていく。市民の視点からの防災・減災について、無所属中西智子。問い1、大阪府北部地震では、保育所が閉所され、再開までに3日間も要した。内閣府では、女性の視点を入れた災害対策を各地方自治体に推奨しているが、保育所の早期開設についての市の考えは。2. 高齢者や体が不自由な方々のための身近な一時避難場所の確保は。答え1. 子どもの安全を最優先に考え、全園閉園を決定した。安全に子どもを保育することが可能になれば開園することを基本としている。2. 最初に開設する避難所は、校区に1箇所を基本に指定し、早めの開設や避難準備、高齢者等避難開始の発令などで適切に対応している。市営住宅の同和の当選優遇倍率は廃止を。日本共産党、那手広樹。問い、市営住宅の募集要項の当選倍率の優遇に、同和問題に関わって民間賃貸住宅への入居が困難な方で、人権相談機関のうち、市長が認める機関による入居差別に係る相談事実を称する書類とある。調書は過去何件あったか。市長が認める機関の具体名はどこか。答え、相談調書の件数は、記録が残っている平成25年度以降で5件となっている。市長が認める機関については、相談内容により、箕面市人権協会のほか、市の相談担当部署で発行したこともあり、入居応募される方の個々の事情により適宜対応している。待機児童対策と保育定数チャレンジテスト。日本共産党村川真美。問い、1. 保育の質のために府内の6割が保育士配置基準1対5を守っている中、広く広報をせず反対の声もある中で、なぜ最低とされる国基準の1対6に変更するのか。2. 避難所開設の中でのテスト実施だったが、被災状況が違う子どもへの公平性の担保はどこにあったのか。答え 1. 0歳から1歳児を中心に平成30年度末に125人程度、平成31年度末にも数十人規模の待機児童の発生が見込まれ、国の指導に基づき保育士体数を見直した。2. 後日の実施は生徒の評価に不利益になる可能性があることから、全校再開ができたテスト当日に実施した。住宅の一部損壊に対する公的支援について、日本共産党神田隆夫。問い、大阪府北部地震では、住宅被害の 99% は一部損壊であり、被災者生活再建支援法では、住宅の一部損壊は対象外となっている。本市同様に今回の地震による一部損壊への支援を行った自治体とその内容、また一部損壊への国の支援を求めることについての状況は。答え、本市と同様に支援制度を創設した自治体は高槻市、茨城市及び吹田市で、内容は少しずつ異なるが、一定の支援金を支給するものである。また、被災した13市町連盟で地域の実情に応じた支援など、現行制度の見直しの検討や財政措置についても国に要望している。高齢者福祉政策について、地域福祉力の向上。自民党市民クラブ、牧野義晴。問い、暮らしやすい住み続けたい地域社会づくり支社協のふれあいホームサービス、手軽に使えるワンコイン福祉サービスの充実を。健康寿命を伸ばすため気持ちいいことをしよう。自分に尽くそう。社会に尽くそう。答え、社会福祉協議会のふれあいホームサービスに、平成28年から掃除や買い物などの家事援助を500円でできる区分を設定し、年間700回の利用がある。今後も地域での支え合い意識の醸成を進める。